本日のコリントの信徒への手紙は、ギリシャの一大商業都市でありましたコリントという町のに誕生しました教会の信徒に宛てて書かれた手紙であります。コリントという町は、西はアドリア海を経てイタリア、そしてその彼方ガリアと言われた南フランスへと通じる、いわばヨーロッパへの入り口ともなるような玄関口であります。東はギリシャの町々、そして現在のトルコ、さらには東へ進み、シリア、メソポタミアへとつながっていく、いわば重要な中継貿易都市でありました。私たちは学校でこのコリントという名前は、おそらく美術で、コリント式石柱というふうに、この古代の石の柱の上がこう独特の模様、文様があるので学んできていると思います。大変栄えた貿易都市でありました。聖書を少し学んでまいりますと、コリントの教会に宛てたこの手紙の内容から、コリントというこの町は大変道徳的に大敗した不道徳かつ邪悪な都市というイメージを持つかもしれません。しかしそれはあまりにも単純化しすぎていると言われます。コリントという町は、いわゆる都市の典型と縮図のようなものであって、ある程度まで普遍的であり、今日の大都市に類似した共通した要素を持っている。もう体感されましたが、以前同志社大学で教えておられた深田幹雄先生という先生が、ここのコリントについてそうおっしゃっています。コリントという町は、いわば都市の典型だ。縮図のようなものだ。これは普遍的なもので、いつの時代にでも当てはまっていく。現代の私たちが生きているこの社会の大都市でも共通した要素を持っているというのです。で、そのキーワードは何かというと、ダイナミックという言葉を使われております。ダイナミック、ダイナミック、極めてエネルギッシュなもの、バイタリティに富んだ、活気に富んだものであると。大変エネルギッシュなものだ。それは商業や貿易の中心地とか交通網が交差するということにももちろん関連し、そこに多種多様な人間たちが集まって作り出していく独特な特性であるというのです。それはダイナミックなものだ。このダイナミックというこの言葉、辞書では力強くとか生き生きとしている様とか躍動的、力動的というふうに出てくるんですが、実はもともとの言葉の語源的な意味だと、絶えず変化するという意味なのだそうです。これダイナミックなっていうのは、こう躍動的っていう意味の方が私たちの中にはイメージしやすいんですけども、しかし語源的には絶えず変化する。都市の典型としてコリントはダイナミックであった。絶えず変化していくものである。つい先日も東小金井の駅舎にたくさんのお店がオープンいたしまして、あの駅の周りはもう本当に様変わりいたしました。いわば武蔵野の片隅の小さな駅であった東小金井がですね、見事にこの都市化の波に現れてきているというふうに言ってもよいのではないかと思います。ダイナミック、絶えず変化する。コリントの街もそうであった。現在も残されておりますこのコリントの街の遺跡があります。そこに行きますと驚くことに、なんと2000年の前です。 コリントの町には上下水道が完備されている。上下水道です。実は小金や国分寺もその下水がこの通っていくの、先日の50周年のあの年表を見ていただければすぐ分かりますけれども、実はそんなに遠い昔ではありません。多分ああって思い起こされる方もいらっしゃるでしょう。2000年の昔にコリントでは上下水道が完備されている。山から水を引いておりまして、もちろん飲料水も引くんですけども、下水の水もつまり流しっぱなしの下水なんです。それを海までずっと流していくんです。でこういうこの、最新のですね都市設計がなされており、かつ、現在で言えばなんとかモールと言われるような複合商業施設ができておりますけれども、それに相当するような商店街が、大きく広がって作られておるのです。特に流通の要衝としてコリントという町の繁栄は当時のギリシャ世界でも知られるほどでありました。それを単純に不道徳、邪悪と決めつけるのは、現代の東京やニューヨークなどの大都市を罪の町とし、その住民をすべて罪人呼ばわりするごとき飛躍に似ているというのです。なるほど、確かにそういうこともあるだろう。そういうダイナミックな生き生きとした活気に満ちたこのコリントという町は、しかしやはり同時に非常に深い深刻な問題を抱えていた。その一つは、当時のギリシャやローマの多くの神々が祀られて、立派な神殿が町のすぐ隣の丘の上には立っていた。人々は熱心にその神殿に詣でている。しかし、このコリントの町の住民のいわゆる価値体系、価値観の根本に、根っこのところには、自己充足、自己満足することを第一としていく、そういうものの考え方があった。そのための利益を最優先するということがあった。当時やはり流行っておりましたグノーシスといわれる二元論的な世界観が、実はそれを思想的に後支えしておりました。光と闇、天と地、霊と肉、世界のありとあらゆるものを二元論的な枠組みの中で考えて、より高い次元へと、つまりこれは天なんですけれども、より高い次元の天にまで上り詰めていくことを思考するものでありました。そのため、霊や、あるいは心、精神というものに対して、この肉体や肉というものは、癒しめられるものとして、対極に置かれていくわけです。ですから、私たちのこの思想とか、魂や、精神というものは、高らかにこの高尚なものを持っていたとしても、それを抑え込み、まるで牢獄のようにそれを捉えているのがこの肉体なのだという理解です。そして天から与えられてくるグノーシスという知識、ギリシャ語で知識という言葉なんですけども、知識というと何かこう、いわゆる情報や知恵のことのように思いますけど、実は違うのです。一種の神秘体験なのです。神秘体験。それは断食をしたり、様々な宗教儀式を通して、こう起こってくる神秘体験を、まるであたかも天から与えられてくる知識、グノーシスとしてこう考えるわけです。そういう神秘体験を経験し得ることによって、 肉体や肉のあるいは地上のさまざまな事柄の束縛からより自由になってより高度な人間へとこう登っていくことができるんだ、そう考えていったわけです。ですからコリントのこの町が不道徳である、道徳的に大敗していたというのも、ただただ肉欲のままに放縦に生きようとしているという、そういう単純なものではなかったのです。そのような特質、特性、エイトスなどというのですけれども、を持つこのコリントの町に最初に伝道したのが、このコリントの手紙の著者ないし送り手である使徒パウロという人です。言うなれば初代牧師であります。使徒言行録18章を見て、後で見ていただきますと、パウロがこのコリントに初めて来た時のことが記されております。アキラとプリスキラという夫婦のもとに住み込んで、一緒にいわゆる天幕作り、テントですね、の仕事をしながら伝道に励んだ。しかし同胞ユダヤ人から激しい攻撃と反抗を受け、パウロは痛く傷つき気落ちもしたことでありましょう。しかし主が幻の中に現れて言われました。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。そう告げられるのです。パウロはそこでどんなに勇気づけられたことでしょうか。約1年半の伝道活動により、多くの信ずる者がそこに起こされ、いわゆるコリント教会が誕生いたしました。パウロは次の伝道地へと赴き、コリントを後にします。ところが、去った後、たちまちにこのコリントの中で、教会の中に問題が噴出してきて、初代の牧師であるパウロのもとに頼りと知らせが行くのです。パウロはこのコリント教会のことを本当に心配をし、起こってきている様々な諸問題、一つは分派争いをまず始めました。もう内輪揉めですね。中で分かれて争い始める。あるいは今日も出てきますけど、不道徳の問題、あるいは結婚の問題、あるいは当時ギリシャの町ですから、異教の神々に捧げられた動物のお肉がですね、その神殿で全部処理されずに一般の市場に降ろされてくるんです。その市場に神殿から降ろされてきたその肉をですね、食べていいのだろうか、食べちゃいけないんだろうかという問題も出てくる。まあ実に様々な問題が起こってきてですね、パウロ先生はそれを一つ一つ丁寧に答えていくわけです。本日のところは、みだらな行いが横行し、しかもコリント教会の中ではそれが黙認されている、こういう状態に対してパウロはですね、自分たちに与えられているこの体とはどういうものかということを教えるんです。みだらな行いが横行する、それは今コリントの町の紹介で申し上げたように、グノーシスという考え方の影響で、体とか肉体を軽んじて、もうそういうグノーシス知識を得て神秘体験をすればですね、もう自分は自由だと言って、もう肉体はどうでもいいから、みだらな行いをしたってもう関係ない、もはや精神とか信仰とか魂とは別なんだ、だから好きにしていいと勝手に思い込んでいるところがある。みだらな行いというのを以前の旧約聖書や新改訳聖書、他の聖書で開けてご覧になると、不貧困と訳して出てきているはずです。不貧困というと何か不道徳な事柄全般と受け取れます。しかし実は違うのです。ここでみだらな行い、 昔の聖書でいう不貧困と訳されている言葉は寛因という言葉そのものなのです。寛因なのです。何か商売などで悪どいことをしたりですね、嘘をついたりするようなレベルの不貧困とは違うんです。寛因なのです。みだらな行いはいわゆる性に関わる罪です。その性を持っているこの体とは一体どういうものか。我らの体は神によって作られ、神から与えられたもの。その体にはこの体を維持し、さらには命をつないでいくべく本能的な欲求というものがあらかじめプログラムされ、インプットされている。それを別な言い方では欲と言ったりもする。食欲が あります。あるいは身をこう温めたり整えたり、あるいは生活する場を整える物欲がもう一つあります。さらにもう一つ、三つ目には性欲があります。中学生、高校生、大学生、青年になって異性に関心が向き、人を好きになり、一緒になりたい。当然、それは神様が私たちに与えてくださっている一つの本能的な欲求として、時が来ればそれが発動するんです。お腹が空けば食べたいと思って、食べ物を探す。寒ければ身を温めようとして着るものを身につける。安全に身を休めて眠れる場所を探す。あるいは整える。そうやって命を維持する。さらには好きな人ができ、そして結婚し、家庭を持ち、新しい命をつないでいく。それも神様から与えられていると言ってよいでしょう。そしてあえて踏み込んで言いますが、そこには快楽が伴います。快楽というと何かすごくこう罪深く聞こえるかもしれませんけども、違います。実際食べる喜びがあるではありませんか。お腹がペコペコになった時に本当に美味しいものを口にしてむしゃむしゃ食べた、もう白い塩結びだでもいいんです。美味しいフランス料理でもいいんです。この食が本当に満たされていく時のその喜び、あるいは快楽がありますね。良いものを手にすることができた時に、それはある意味では物欲が満たされる快楽です。そして性の交わりにある喜びもある。やっぱり快楽と言えるんです。ただし、それらはどれもこれもコントロールされねばならないものであります。そのコントロールを失うところに、とてつもない罪が発生し、人生そのものを台無しにしてしまうほどの致命的な傷や影響を及ぼしていきます。食欲のコントロールを失うと、健康管理ができず、体を損なって病気になっていきます。物欲のコントロールを失うと、人を踏みにじっても平気な人間になり、強欲、貪欲な人間になり、社会を壊し、本人も孤立していきます。そして三つ目、性欲のコントロールを失うと、他者との人格的な関係を破壊していきます。その人格的な関係の一番基本にあるのは、もちろん作り主なる神との関係でありますが、この地上で実際に関わる最も身近な重要な関係は夫婦の関係であり、家庭であり家族の関係であります。 結婚式の夫婦となる誓約の言葉、約束の言葉の最後のところに、病めるときも健やかなるときも、これを愛しこれを敬いってありますよね。その最後のところに何と出てくるか。その命の限り固く節操を守ることを約束しますかと問われる。今時この言葉は外してもいいんじゃないかって思う人がいるかもしれない。違う。外してはいけない言葉です、やはり。その命の限り固く節操を守ることを約束するか。約束しますと答える。すなわち、性的な交わりは、夫婦という枠組みの中で、神の祝福を受けるものであるということ。さらに、先ほどの快楽との関連で踏み込んで言えば、肉の快楽としての性における快楽は、神の定めたもう結婚という秩序、ルールの中でこそ許され祝されるべきものだということであります。そしてその祝福は新たな命の誕生となっていく。この秩序の枠から逸脱する、みだらな行いは、姦淫は、その命を傷つけ、命を損なっていきます。望まない妊娠がなされ、そしてその胎に宿った小さな命は、密かに闇のうちに葬られていく。命を損なうのです。命を傷つけていくのです。だから使徒パウロは、この後7章できっちりと結婚について教えるんです。今日はそこまで入りませんが、みだらな行いによって神に与えられた人生のパートナーをこれ以上ないというぐらい傷つけ、そして基本的な信頼関係を踏みにじってしまう。その傍らにある子供たちまで巻き込んでいく。そして一つの家庭が壊れていくということは、社会そのものの崩壊と決して無関係ではありえない。だから、みだらな行いというのは、単に性欲に溺れたという問題ではない。決定的に命を失わせる、あるいは命を奪う、致命的な過ちであり、罪であることが示されている。もう一点、みだらな行いによる交わりは、相手をただ自己充足のために取り込んでいくという本質を一つにして行かせるのです。一体となるという表現がなされていますが、これは肉体的なことだけではないのです。その本質において同じものを持つことになるというのです。自己充足のためだけに自分を満たしていく、自分の快楽のためだけに他者を利用し取り込んでいく。それはキリストの体の一部となることと両立はできない。主の十字架の犠牲と復活によってキリストの体の一部とされていく。だから、みだらな行いは避けなさいと言われる。避けなさいというのは、元の言葉では逃げろという言葉です。あなた方はみだらな行いから逃げろ、逃げなさい。そう言われているのです。避けるというと何か少し遠回りして避けていくように思うかもしれません。違います。逃げなさいと言っている。避けるというのは、こわごわへっぴり腰で、怖いもの見たさとか、髪引かれる思いで横目で見ながら、避けて通る、そういうものではないのです。また、どっちつかずの逃げ腰姿勢でいるというのでもない。この逃げるというのは、もっと積極的なもので、そういう生活から逃げる。その生活とは別の生活を作るということであります。ですから生活を変えなくてはこの逃げるという言葉はない。逃げよ。逃げて遠く離れよ。みだらな行いは自分の体に対しても罪を犯していることになるからだ。そう言われる。 自分の体は自分のものだともし思っているとしたら、いくらキリスト教の知識や経験を持っていたとしても、それは全く無意味なものであることを自ら証明しているようなものであります。主イエスの十字架と復活を信じて洗礼を受け、キリストのものとされたものは、精神だけが、心の中だけがキリストのもの、キリストに従うものというのでは断じてない。全存在がキリストのものとせられる。すなわち、体もそうであります。私どもの体は、ある意味では自ら振り返っていくときに、誠に肉欲にまみれ、汚れ果てていると言ってもいいでありましょう。またその体が持っている信仰も、誠に不信仰で、危ういものであるとしか言いようがない。がしかしそれでも主に寄りすがり、このキリストの命の代価を支払って許していただいたものは、キリストの血潮によって全く清められ、その体は聖霊の宿る神殿とされる。もはや自分のものではない。今日の旧約聖書の御言葉、これはソロモンが神殿を建てた時の奉献の祈り、こう神殿を神様にお捧げする時の祈りの言葉の一部でありますが、実は神殿をそもそも作ろう、建てようと思ったのはソロモンの父ダビデでした。ダビデは王として、そこそこの生活ができるようになっていった。権力を手にし、財力も手にしてきました。で、自分だけ立派な宮殿に住んでいる。これでは申し訳ないというので、神の宮、神殿を立派な盛大なものとして建てようと思いついたわけです。ところが、そこに預言者ナタンが現れて、ダビデを教え諭すんですね。神の宮、神殿というものは、誰かが自分の意思や、あるいは金があるから、だから建てましょう、できましたというものではないというのです。神の宮、神殿は、神がその主権をお持ちになっているところだ。それをですね、私が建てようと思って建てられる、手立てが整えば建てられるものだと考えるのは、おうよ、それは間違いですぞと、預言者ナタンは教え諭した。神こそが、神の意志で、神の選びたもうた人によって建てることができるのが神の宮であり神殿なのだと、まあ、諭したわけです。ダビデは、まあ、さすがダビデだと私も思うのですが、当時かなりな権力と財力と力を手にしていながら、この預言者ナタンの言葉に従うんですね。お前何言ってるんだ、こっちの志は尊いんだと、神の神殿を建てようとしているのが何が悪いと言ってですね、これを突っぱねて跳ねつけることも十分できたんですけど、ダビデはこれを受け入れるんです。そして彼は自分で神殿を建てることを断念するんですね。神のなさる時に委ねた。結果、時満ちて息子ソロモンが立派な神殿を建て、そしてその奉献の祈りは、今お読みいただいたように、どこまでも神の主権を告白した祈りとなっている。どこまでも神の主権を告白した祈りとなっている。話を元に戻しますが、私どもは自分が信仰深かったから、だから聖霊の宿る神殿という光栄ある体、物とせられたはずではなかったのであります。肉欲に汚れ果て、 不信仰に汚れ果てた心と体ではなかったか。にもかかわらず、主権を持ちたもうお方が、一方的な憐れみによって、ただただキリストに寄りすがるその信仰によって、すべての汚れを洗い清め、罪を許し、そしてその体を聖なる神の宮、神殿としてくださったというのです。そうではなかったか。そうであると本当に信じるならば、改めてあなた方は代価を払って買い取られたもの、その所有権はどこに、誰にあるかといえば、支払ったものの上にある。ゆえに、あなた方はもはや自分自身のものではない。御子の命を代価として買い取られるほどに愛されたものなのだから、罪の縄目から解き放たれた自由において、慎み深く、聖霊の宿る神殿として、自らの体を尊び、大切にし、ひたすらに神の栄光をのみ表そうとしようではないか。その呼びかけをしかと受け止め、私どもも答えていきたい。